今日のこの聖書の箇所は皆さんもよくご存知だと思いますけれども、イエス様が十字架を前にして終末の時代に起こることをですね語られた、そういう箇所であります。で、その語られたですねきっかけになったこの場所なんですけれども、これはですね明らかにこのエルサレムの中心にあります神殿がですね舞台であります。で、神殿がですね、この箇所の実は主要なテーマとして始まっていくわけですね。ちょっとこの神殿についてお話ししたいと思いますが、エルサレムにはですね、歴史上、延べ3回ほど神殿が建てられております。ソロモンの時代に建てられた神殿が第一神殿とこう言われていますね。しかしこの神殿はそれほど長くは続きませんでした。300数十年ぐらいですね、バビロン帝国がやってきて、この神殿を完全に破壊して、イスラエル人々を皆捕囚にして、バビロンに連れ去っていくということが起こるわけですね。そしてバビロンと、そのバビロンが滅びた後にペルシャという国が起こり、そしてペルシャの時代にエルサレムに帰ってくる人々がいますね。それがエズラ記やネヘミヤ記に書いてある、ゼルバベルという総督や、また神学者のエズラといった人々ですね。で、こういう人々によって完全に破壊されていた神殿が再び建て直されるわけです。で、これが第二神殿と言いますね。で、この第二神殿はですね、一番長く存在していまして、紀元前の37年頃にですね、ローマ帝国のポンペイウスという将軍が来て、これを完全に破壊するまでですね、この第二神殿はずっとあり続けましたね。そして破壊されて、ポンペイウスが破壊された後にですね、その後にヘロデ大王が46年もかかって、第三神殿と呼ばれるですね、壮大な神殿を建て直しました。イエス様が今日の箇所を見ている神殿というのは、その3番目の第三神殿であります。で、これはですね、かなり詳しい情報が残っていますけれども、それはそれは壮麗な神殿でありまして、目を見張るようなですね、美しさと迫力を持っておりました。ですから今日の箇所の始めにですね、5節で、その威風堂々たるですね、この宮を見たですね、弟子たちがですね、いやーすごいですね、イエス様とですね、まあガリラヤの田舎出身ですからね、エルサレム来て、こう、すごいって言ってですね、見たわけであります。で、弟子たちわーっとですね、驚いて、やーっとですね、歓声を上げて、そんな様子がですね、伝わってくるんじゃないでしょうか。まあ、遠足で、東京に、修学旅行で東京に行った中高生たちが、いやーすごい。まあ、そんな感じのですね、雰囲気もあったかもしれません。ところが、イエス様はその時に突然、この神殿が崩れ去る時が来ると、そういうお話をしました。のどかなですね、雰囲気が一変してですね、ピッとですね、張り詰めたかもしれません。なぜイエス様はこんなことを突然言われるんだろうか。こんなですね、壮麗な美しい神様がですね、祝福している神殿が、崩されてしまうなんてことがあり得るんだろうか。なぜイエス様はこんなことを言われたのだろうか。なぜ神殿が崩れるなんてことを言われたのだろうか。そのですね、イエス様の真意というものを理解することが今日のですね、大事な一歩になるということですね。で、そもそもですね、神様は、この神殿というものに対してどういうスタンスで臨んでおられるかというですね、その原則が、実はソロモンの最初の神殿ができた時ですね、ソロモンが最初に神殿を作った時に、神様がそのソロモンに対してこういうことを言っているわけです。で、それを見ることが、大事だと思うんですが、第一列王記の6章というところにですね、こういう言葉が書かれております。第一列王記6章の11節からのところです。第3版で586ページ。第2版では537ページです。 第一列王記6章の11節からのところですね、このように言っておられます。読みします。その時ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿については、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしない。もしあなた方が私の掟に歩み、私の定めを行い、すべての命令を守り、これによって歩んでいくなら、私はイスラエルを捨てることはしないとイエス様は約束されました。これが神殿をですね、建て始めた時にイエス様は言われたことです。あ、ごめんなさい。神様は言われたことです。そしてですね、神殿がいざ完成した後にですね、神様はもう一度ですね、ソロモンに現れてこう言われるわけですね。第一列王記のこの9章ですね、今度は。9章の一節。読ませていただきます。9章の一節から。ソロモンが主の宮と王宮、およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成したとき、主はかつてギブオンで彼に現れたときに、これは先ほど読んだところですね。ソロモンに再び現れた。主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願い、私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。次からですね。あなたの父ダビデが歩んだように、全く心と正しさを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束された通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しよう。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕えこれを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。この宮とも廃墟となり、その唾を取りすぎる者は皆驚いて囁き、なぜ主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神主を捨てて、他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたな、と言うようになる。神様はですね、宮が完成した時にこう言われました。これが神様のですね、宮に対する、神殿という宮に対する一貫した原則であります。問われているのは神殿をですね、綺麗にしなさいとか、神殿をですね、美しく保ちなさい、そんなことではなくて、心ですよね。主に対する真実を貫き続けるかということがただ問われているんです。どんな儀式を行っていくか、何を捧げていくかという外面的な問題、それ以上に、あるいはまた神殿があるかないかとか、あるいはそれがどれだけ美しくて人間の目に麗しく見えるか、それ以上に神の前では主に対する誠実と愛が問われるんだ、そう告げるわけです。夫婦関係で考えてもわかると思いますね。皆さん、夫婦において一番大事なことは何でしょうか？夫婦関係において、どんな素晴らしい家に住んでいるか、どんなですね、立派な車に乗っているかということが夫婦関係で一番重要なのでしょうか？もちろんそうではない。相手に対して体操を守り、誠実を尽くし、心から相手を愛するということが夫婦関係の本質ですよね。で、そのような夫婦であるならですね、どんな家であろうともその家の中に愛が満ち溢れる。反対にもし、夫婦がそのようなですね、愛の関係がないならば、どんな豪邸に住んでいたとしても、それは無価値である。ちょうど神殿もですね、同じですよね。神様に対する真実で尽くされているなら神殿には愛が満ち溢れ価値がある。しかし、神様に対する真実と愛が失われているなら、どんな豪華な神殿があると何の意味もない。それが神様の変わることのない立場であります。 しかし、イエス様の時代のですね、この弟子たち、わーすごいと驚いている、この弟子、イエス様の時代のイスラエル人のですね、神様に対するあり方というのはですね、まさにですね、家は豪華だが愛のない夫婦というですね、典型的な状況でありました。だからイエス様はですね、このソロモンに対して神様言われた通りのことが起こると言っているんですよね。この神殿の石が積まれたまま残ることのない日がやってくる。しかもそれは近い。ソロモンに対して神様が言われたことをイエス様は基本的に繰り返して語られているに過ぎないということであります。なぜイスラエル人はこうなっていったのか。それを紐解くためにはですね、イスラエル人にとってそもそも神殿との関わりというのはどういうものできたのか。それを歴史的にですね、振り返るということがとっても大切かなと。なんでこうなっていたのか。アブラハムからですね、イエス様まで2000年のイスラエルの歴史があります。その2000年の中ですね、神殿というものをどういうふうにですね、イスラエル人は神殿と共に歩んできたのか。その歴史をですね、簡単に振り返りたいと思いますが、第一のですね、この神殿と呼ばれるものの、このですね、関わりの時代というのはですね、モーセに率いられてエジプトを脱出して、アラノを40年間彷徨っていた時であります。この時代はですね、まだですね、ここが神殿だからここって土台を据えてですね、がっちりと固まった神殿、固定された神殿ではないんですね。あるのはですね、テントですよ。幕屋と書いてますが、テントの神殿ですね。もちろん貧相なものではありません。十五の中とかいろんなですね、革を使って立派に作られたものでしたが、しかし移動できるものですね。後の時代の神殿、ソロモンが建てた神殿に比べて、やはり簡素なシンプルなものであります。しかし幕屋というものはですね、このテントの神殿というのはですね、もう出来上がった神殿にはないですね、重要なメリットがあります。それは何かというと、神が我らと共に歩んでくださっているというですね、事実を目に見える形ではっきりと表せるということですよ。昼は雲の柱、夜は火の柱がですね、幕屋から登って、それによって登ったらですね、出発して、とどまったらですね、とどまる。そこにストップする。イスラエルはそれに導かれて止まったり出発したりしていました。何をするにもですね、神殿が共にあるんですね。主の生きた導きがそこにあるんです。どこに行っても神殿はですね、もう神殿の行くところにですね、軍団が取り囲むようにしてですね、イスラエル行くわけですから。いつでも、民の中心にですね、幕屋がある。まさに共におられるインマヌエルの神。この時代イスラエル人はまさにそれを体験しながら生きていたということです。本来神殿というのはそういうもんですよね。ですから、聖霊がですね、あなた方の宮である。あなた方は聖霊の生ける宮である。私たちのうちにインマヌエルの主がおられる。イスラエルとですね、天幕が共に歩んだように私たちの中に宮があるというのはそういうですね、そもそも宮というのはそういうものです。で、ところがですね、ヨシアに率いられてカナンの地、今のイスラエルに入ってきますね。で、そこでダビデが黄金時代を築き、そしてその子のソロモンになって、壮大な神殿が建ちます。第一神殿が建ちますね。で、その時に重大な変化が起こるんです。それは何かというと、神殿がこれまで移動するものだったのに、移動しなくなったということです。で、その結果何が起こったかというと、人々の心からですね、主が共に歩んでおられるという感覚が薄れていくんですよね。私たちと共に歩む、主が行かれるところに私も行くという感覚がですね、だんだんとですね、失われていくわけであります。だからこそですね、先に開けた箇所でソロモンに対してですね、大事な神殿じゃないよ、臨在の神と共に歩んでいく、その忠実なことだよ、忠実さだよとですね、神様ソロモンに言っておられた。それはそういうことですよね。そしてですね、もっとですね、この神殿の建設な重大なですね、固定化した神殿というのはですね、イスラエル人に重大な影響を及ぼしましたが、それは何かというとですね、次第にイスラエル人はこう考えるようになったんですね。神殿がそこにがっちりとあるじゃないか、じゃあ何をしなくても神様はそこにいるんだってですね、思うようになっていた。日本でもですね、本当はもともとはですね、矢をよろずの神ですよね。それはそこら中に神がいるということです。ところがある時から神社というものを作りました。それは神をそこに縛り付けるためですね。そこにしか神はいないものと。それはですね、政治の統治をしやすくなるためにそういうことをですね、してきたわけであります。で、もちろんですね、イスラエルはそこ、それは違う文脈でありますが、イスラエル人はなんとなくそういう感覚になって、そういう神殿があんな立派な神殿があるんだから、神様はいつもあそこにいてくださるんだから、いてくださるんだ。で、それがどうなるかというと、神殿がエルサレムにあるんだから、 私は、まあ、私個人のね、歩みが少々なんかしたところで、神殿をびくともしないし、自分は何をしても安泰なんだ。こうしてですね、信仰とこの生活が乖離していくわけであります。イスラエルの人々の信仰はだんだんとですね、堕落していき、偶像礼拝を平気で行うようになり、不貧困や不道徳がこの地を覆うようになっていった。しかしですね、預言者たちが現れてそれを悔い改めなければならないと言ったわけですけれども、神殿はあるじゃないか。ね。選ばれたものじゃないか。そういう感覚を持ってますから、悔い改められないわけですね。アッシリアですね、バビロンというですね、世界帝国がどんどんどんどん大きくなっていってですね、エレミアやイザヤという人々が、死の前に悔い改めなければ、滅ぼされてしまう。そう警告を何度も何度も語りました。しかし、人々はですね、そのイザヤ、エレミアの言葉に耳を貸さない。何を言ってるか。私たちは選びの民ではないか。あの神殿を見てみろ。アッシリアが来たって神様が蹴散らしてくれるわ。そういう風な意識にとらわれてしまったわけです。やがて予言された通り、破滅の時が来ました。イスラエルは滅亡して、人々はですね、そのプライドの根拠としていました。あの美しいソロモンの神殿は跡形もなく土台まで破壊されて、イスラエルの民は世界中に散らばっていきました。で、ここからがですね、イスラエルのですね、歴史の第二幕なんですね。国がなくなってしまった。奴隷としてですね、バビロンに引いていかれて、這いつくばってですね、こき使われる。惨めですね。そんな中でですね、しかしイスラエルの人々は自分の信仰って一体何だろうか。本当に悔い改めて真実に主に立ち返らなければ。自分たちのですね、今までの歩みがこういうことを引き起こしたんだな。そういうふうに考えるようになったわけであります。で、そこからですね、真実にですね、主に立ち返る人々が起こってきました。皆さん、ダニエル書に書いてあるダニエルとそのですね、仲間の少年たちはまさにそんな例でありますね。そして先ほど言いましたエズラやネヘミアといった信仰者たちがですね、クロス王の時にイスラエルに戻ってくることができたわけですけども、彼らがしたことはですね、御言葉に立ち返ろうじゃないか。神様の言葉に立ち返ろうじゃない。そして徹底的に宗教改革を行うわけです、イスラエルでね。で、余談になりますけれどもですね、この宗教、このエズラの宗教改革の時代に生まれたのがですね、パリサイ人とか、律法学者とか呼ばれる集団であります。彼らはですね、この時代のですね、宗教改革、御言葉に立ち返ろう、聖書だ。その運動の結果ですね、生まれたんでありまして、非常に前向きな運動なんでありますね。イエス様はですね、福音書を見ますとですね、パリサイ人は律法学者と言いますとね、皆さん頭の固いですね、もうことあるごとに文句を言ってくる、そういう人々っていうイメージしかないかもしれませんがですね、決して、そういうですね、動機で始まった運動ではない。で、また、当時のこのですね、パリサイ人は律法学者だったという人々のですね、当時の一般の人々からの印象というのは決して悪くない。いや、むしろ、あのニコデモとか、高潔な人柄です。尊敬を集めるような人がほとんどであります。尊敬されていた人です。で、そのパリサイ人や律法学者というですね、人々を生み出したのが、この囚われて帰ってきた後のですね、エズラやネヘミアの時代の宗教改革ですね。で、それはどういう姿か。夫から愛され続けているのに不倫をですね、し続けて、それでも夫の愛はですね、やめない。しかし、やがてですね、その女はですね、どん底に陥って、ああ、本当に私を愛してくれている夫の愛が分かった。今度は真実を尽くして夫の元に帰ろうじゃないか。そういう姿ですね。で、これがホセア書に書かれているイメージですね。ホセアというのはまさしく実際にですね、会員の女ゴメルという人をめとりなさい。愛しなさいと。それはイスラエルが神様のことから離れていても私はイスラエルを愛し続けるという神の愛をですね、体現する存在となりなさいと、そういうことですよね。で、そういうような一連の改革が宗教改革が起こってですね、エルサレムに再び第二神殿が作られたわけです。人々は思いました。もう以前はですね、誤っては自分たち、俺たちは神の民だ。予言知らない。そう歩んできたけど、そんなことは絶対しない。御言葉に立ち返るんだ。誤った先民思想には囚われない。誰もが思ったわけです。しかしそれから480年経ってイエス様の時代になりました。 立法学者パリサイ人たちの生き方というのは非常にですね、思い、動機としては純粋なものがありましたが、しかし次第にですね、神様に対する人々の姿勢の中に深刻な問題が現れていました。それは何かと言いますと、神様を愛するということは立法を落ち度なく守ることなんだという、そういう信仰の捉え方であります。で、それは言うなればどういうことかというとですね、結婚の際に結婚契約を結ぶわけですよ。で、結婚契約にですね、いろいろ箇条書きで書いてある。この契約を守ってさえいれば私たちは夫婦じゃありませんか。ね。この契約を落ち度なくやっていればそれで自動的に夫婦でしょと、そういうですね、夫婦関係に似ているわけです。当然そこには心がない。魂の交わりというものがないわけですね。イエス様の時代の人々のですね、心の中にあった神様との関係というのは、そういう外面的な意味のですね、夫婦関係。それがですね、神様との関係にも投影されているわけですね。イエス様が福音書の中でですね、ことあるごとに語っておられるですね、ことメッセージというのは、基本的には端的に言えばですね、そういう外面的な夫婦関係からの脱却であります。イエス様がなされた宣教の目的というのは、神を愛するということは、神が言われたことを落ち度なく守っていればよい、そういうことではなくて、本来創造の初めにあった麗しい霊的な交わりの関係に、神と人と、人をですね、回復させる。関係を回復させるということです。礼拝の中で学んできました三条の説教のメッセージ、イエス様のメッセージというのはまさに神との交わりの回復です。それをですね、そういう見地から書かれているわけであります。で、そのためにイエス様の十字架もあるわけです。皆さん、神様と人との間のですね、交わりをですね、隔てのない交わりをですね、実現するのに最大の障壁となっているものは何ですか？罪ですね。だから私はその罪を十字架によって取り除こう。神と人との間のですね、完全な交わりを解決する道を私は用意する、与える。それはあたかも夫婦が本当の意味で相手にですね、自分のすべてを与えて使い合う。そういうふうになるように。私はあなたにすべてを与える。その実例を示すために私は十字架の上で自分の身を投げ出そう。そう言われた。すべてはですね、神と人との間のですね、本質的な交わりを回復させる、その道を示すためのものであったわけです。これがイエス様がですね、今日の箇所、これからしようとしていることでしたが、さあ、さらに今日の箇所で書いてあることは、その次の未来に書かれていることであります。で、その未来にですね、イエス様が言われたことは、基本的にはですね、イエス様は再び世に来られる時に起こることで、またその再び世に来られる直前にですね、起こることがこう言われているわけですけれども、で、この箇所を一体どういうふうに理解したらよいのか、その原則をまず皆さんに申し上げたいと思いますが、それは先ほど言ったことであります。イエス様は再び世に来られるというのはどういう目的で行われるかと言いますと、損なわれていた神と人との交わり、失われつつあった夫婦の絆、その絆を完全に回復することがキリストの再臨の目的なんだということです。イエス様が十字架につけられて、イエス様を信じる人の罪はすべて取り除けられました。しかしこの世から完全にしかし罪がなくなったわけではない。相変わらずサタンは人々を惑わそうと暗躍している。しかしイエス様は再臨されるときに、その元いとなっているサタン、また罪を完全に取り除かれる。それが終末に受ける裁きであります。今はですね、今の時代、私たちの時代はその裁きがですね、神様の忍耐によって留められている時代ですね。しかしそれが永遠に続くわけではない。いつかはその終わりが来るわけです。それがいつ到来するかはイエス様ですら知らないと聖書は証言しています。父なる神だけが知っている。しかし、警告を与えるよというわけですよ。預言者たちがですね、イスラエルが滅びますよとですね、警告を告げていったように、イエス様も警告を与えます。その警告が今日の箇所に書かれていることだということですね。 で、読んでいただきましたようにですね、ここに全体として書かれている方、率直に言ってですね、目を覆うようなことであります。いやー、聖書はですね、神は愛だとこう言うじゃありませんか。愛しているならなぜこんなことが起こるのを許すんですか。そんな疑問はですね、クリスチャンであったとしても多かれ少なかれ私たちのうちに湧き起こってくるかもしれません。なぜ神様はこういうことをお許しになるのだろうか。私たちはですね、この箇所を正しく理解するために二つのことをしっかりと心に留めておきたいわけであります。まず第一のことはですね、イエス様はここで語られた終末の時代に起こる困難や災害といったことにですね、困難ということのですね、ほとんどの部分は、もっぱら人間の罪に起因するものである。罪によって起こることだということであります。民族と民族はですね、争うとか、国と国がですね、正面から戦争するとか、あるいはですね、自分の意に沿わぬものを迫害する、またこの宗教的な迫害というものはですね、もう言うまでもなく人の罪の最たる例ですよね。で、そのですね、罪のですね、戦争をですね、強い者同士がですね、あらかぎりの力をですね、振るってですね、総力戦なんて言って戦争をするわけです。で、その煽りを一番食らうのは誰かと言いますと、弱い立場の人ですね、貧しい人々が。もともと何も身寄りを持ってなかった人々が煽りを受けて、飢えや病で苦しむわけであります。さらに現代という時代は性の盗作があります。また環境をですね、無視した開発がですね、どんどん進んでいきます。グローバル化によって人々はどこにでも移動するようになり、地球規模でですね、本来なかったですね、病原菌が移るようになって、あるいはまた抗生物質を使いすぎてですね、耐性菌が出てウイルスがどんどん増える。ある意味では人間の罪によって疫病も起こる。病もそうである。そういうことですね、私たちはしっかりと覚えたいのであります。そもそも聖書はですね、あの創世記のですね、3章のところで、地はあなたの罪のために呪われるとアダムに言われました。地はアダミとですね、茨を生えさせる。神様はそう言います。それはですね、もう地面がですね、そこら中トゲトゲだらけになって痛い痛いって、そういう話じゃないんですよね。互いそうのするときに茨へあざみがあると本当に痛みをもたらします。それはですね、時に自然というものが人に牙を剥くようにもなる。そういう呪いを地は受けてしまった。そういうですね、神様の宣言でもあるわけです。ですから今日の箇所に書かれている事柄の大半というのはですね、人の罪をその原因として起こることである。そのことをまずしっかりと覚えたいわけであります。しかし、それだけでは解決できない部分もあると思いますね。例えば、このですね、11節、大地震とか、天からの凄まじい前兆、そういったものはどうなのか。人間が何かするしないとはこんなことは関係ないんではなかろうか。そんな考えもあるかもしれません。3.11 のですね、私たちが本当に痛みの経験。で、当初のですね、混乱状態が落ち着いてきて、その頃にですね、数ヶ月経って、一体あの地震は何だったんだろうか、ということがですね、人々が様々に語られるようになりました。で、その中ですね、一方の極端のですね、一つの極端な意見がありました。それは、あの地震は堕落した世に対する神の罰なんだというですね、いわゆる神罰論であります。私は実はですね、これを唱える人に、ね、極端な人々に出会ったことがあります。仙台教会ですね、ある日、2011年6月ぐらいだったと思いますけれども、私はですね、仙台教会、もうちょっと後だった、9月ぐらいだったかもしれませんが、仙台教会で礼拝の司会を担当して最前列に座っておりました。そしてこっち向いてです、吉田先生メッセージしているときにですね、突然ですね、二人組のですね、外人の男がですね、講壇にこう登ってきてですね、それはですね、私は見たわけであります。はじめはですね、ハローハローとか言って吉田先生にですね、こう語りかけておりましたけれども、その後ですね、こう、皆さんの方ですね、こう前を向いてですね、いろいろ英語で幕下て始めました。で、結局言ってることはですね、今回の地震は神の罰なんだということであります。突然のことで皆さんあっけに取られているわけですけども、なんとかですね、その人をですね、こっち落ち着いてくださいって言って英語で言って、で、街道の外にですね、出して、ひとしきり話した。ここは、そういうことは語る場ではない。と言ってですね、 まあ、青筋立てですね、こう、まくし立てて、さらにまくし立てておりましたけれども、なんとかですね、お引き取りいただきました。で、この T シャツはですね、白い T シャツで、ここに赤い字で神の怒りとこう書いてあるわけですよね。ドイツ人のですね、あるですね、少しカルト的な団体が日本の地震が起こったと聞いて活動しに来たということを後から聞きました。で、彼らはですね、他の被災地にも現れてですね、方々に集会ではですね、マイクをよこせと言ってですね、そういうようなことを語って顰蹙を買ったというニュースが出ました。ちょうどですね、あの前の都知事がですね、これは天罰だということを言って、本当に人々がですね、心痛めました。で、似たようなことがですね、起こって、私は少なからずショックを感じました。地震とかこういうものはですね、天罰なんだという考え方、神の罰なんだという考え方、これ一方の極端な考え方であります。で、実はですね、これとはですね、反対の極端な意見もあって、最近それはですね、ある牧師から聞いたわけですね。それはですね、ある関東におられるかなりよく名の知られた牧師が、先生がですね、語った説であります。で、それはどういうものかと言いますと、地震というものは完全に物理現象だから、神様は御心とかね、そういうの関係ない。エネルギーがずーっと溜まって限界に達したらバーンと起こって、また数千年経って限界に達したらバーンと起こる。それを繰り返しているだけだから、ただそれだけで、それに意味とか目的とか、そういうことを考える必要はないんだという考え方、そういうですね、言い方をする、あるシンポジウムで、そういう考えを発表した方がいて。で、それを聞いたのがですね、私の岩手で被災者への支援活動をしているですね、一生懸命している同年代の牧師でありました。で、その牧師はですね、岩手の沿岸部に行っている経験からこういう質問をしたそうですね。実際に被災地に行きますと、多くの被災者の方々が、なぜ夫は死んで、この私は生き残っているんだろうか。なんで生きていちゃいけないんじゃないだろうか。何の意味があったのか。そんなですね、自責の念に駆られて悩んで苦しんでいるんです。そういう人々にこの地震は何の意味もありませんでした。考える必要もありませんという、それでいいんでしょうかとこう質問したそうです。結局その問いに対してはですね、答えがなくて、うやむやになってしまった。被災者の方々にとっては、あの地震は何の意味もありません。ただ自然現象、物理的に起こっただけ。それは犬死にだったと言われたに等しいことです。受け入れにくいことであると思いますね。し、私たちがですね、神という存在から離れて理性だけで考えようとするならば、また現場の人々の心から寄り添うことから離れていくとですね、そういうことになってしまうわけですね。ですから、片やですね、神の罰も神が意図的に起こした罰である。もう片方はですね、神は関係ないんだと、その極端があります。で、私はですね、真実はその中間にあると思うんですね。というのは、イエス様は今日の箇所明らかに、再臨の前に起こってくることの一つの例として、大地震ということを挙げております。ですからですね、ああ、神の審判と大地震ってリンクしてるんだ、関係があるんだということもわからないわけではないわけですが、しかし注意深く見るとですね、第一の注意したいことは二つあるわけです。それは第一のことは何かと言いますと、イエス様はこう言っておられます。大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。つまりイエス様はですね、これらの災害というのは前兆であると言っている。前兆というのはですね、通常はこれ印という訳されることが多いですね。印。つまり印というのは何かというと、イエス様の言われると言葉が嘘や偽りじゃなくて真実なものなんですよということを示す証拠なんだ、証拠の一つなんだということです。神様は再び世に来られて全てが新しくなりますよ。罪が一掃される時が来ますよ。そういう時は近づいてきますよ。しかしその前に人々の罪はどんどんどんどん激しくなって、人間のエゴはもっともっと増えてですね、その結果戦争とか飢餓とか多くの苦難が起こりますよ。そして地震もその中の一つの印として起こりますよと、そう言ってるわけですよ。ですからイエス様は決して大地震それ自体が神の裁きなのだと言われたわけではない。神様が本当に世に来られた時、 罪を裁かれるときに、その裁きというものは今まで人類が経験したことのないようなものになります。詳しくは今日のですね、午後の修養会で学びたいと思いますね。とにかくイエス様言っていることは、大地震それ自体が神の裁きであるとはイエス様は一言も言っていません。それは、ああ、神様がこう言っておられたな、それを思い出すための印の一つであります。そういうことを覚えたい。実際多くの人々がですね、あの震災を契機としてですね、神を思ったのではないでしょうか。生きるって何だろう。命って何だろう。考えを巡らすようになったのではないでしょう。そのこと自体がですね、一つの印としての性質を感じさせるものだとも言えると思いますね。私たちはまたあの地震はですね、単に物理現象で、千年や数千年や数十年おきにですね、何度も定期的に繰り返して、人間の歴史の前から繰り返して、また未来までずっとそうで、自動的に起こっていることだ。そういうふうにも考えないようにしたいと思うんですね。まあ現代ではですね、江戸時代の人はですね、地下に大きいナマズがいてビヨーンとやるとですね、地は揺れ動くんだってみんな信じてましたね。現代の人はそんなことを信じない。話のネタにはなるかもしれないが。プレートが動いて歪みが溜まって、それが地震をもたらすということが、まあ、通説とされているわけですね。で、一見するとプレートの運動なんだから神の入る余地なんかないじゃないですか、とこう思えなくもないわけです。しかし、そうじゃないということです。神様は全てを支配しておられるんだ。ヨブ記を見るときに、私たちの目に見えることと、その背後でですね、起こっている、霊的な事柄、の間には大きな違いがあるということを私たちは見るわけですね。ヨブからするとネガティブにしか思えないことは次々と起こるわけですが、その背後にサタンの働きというのがあるというのは私たちはヨブを見るときわかるわけですね。ですから皆さん、科学がどれだけこれからですね、進歩しようとも、科学がサタンをですね、解き明かすということはありません。科学というものは良い面が多くあります。神様の恵みを私たちに与える手段として用いられることが多くありますが、しかし反対にサタンがそれを利用することもあるわけであります。科学はまた日々ですね、新しいページがどんどん加わってですね、移り変わって書き換えられていきます。移り変わっていくものなんです。移り変わらないものは何かということを私たちは考えるべきではないでしょうか。科学が進んでもですね、この進歩した時代、誰もあの 3.11 が起こるということを予測できませんでした。何十億年という地球の歴史の中で人間の記録が残っているのはわずか数千年だけのですね、雄大な自然から言うと、この数千年だけの科学というのはそういうものであります。明日には書き換えられるかもしれません。それが科学ということです。今これが常識なんだよと言われることも明日にはですね、新しくなる。神はしかし変わることがない。神様はすべてをご存知です。すべてを支配しておられます。私たちはですから、その神の支配ということを自信の中にさえ見出さなければならないと思いますね。私たちは確かに心を止めるべきことは、神様は確かに目的を持ってこの世界をご自分の御心を成し遂げようとして導いておられるんだ。ということであります。今日の箇所に記されている様々な印はほとんどの人間の罪に関係していると最初に申しました。私たちはそういうですね、箇所、そう言われる、そう聞くとですね、あたかも神様は人々をほら、そそのかして悲惨や混乱を生み出しているように感じるかもしれませんが、そうではないということです。今日の午後そのことを学びたいと思いますが、神様はご自分のしもべとそうでない人の違い、それが終わりの時代にはより明らかにするように、明らかになるようにされるということです。終わりの時代が来るとですね、神に従う人々とそうでない人々の違いはもっと明らかになっていきます。最初はですね、この5度ぐらいの違いだとしても、長い距離が行くとこの間の距離というのは途方もないものになるわけですね。あえてこの終末の時代には、悪はますます悪らしさを表し、清さはますます清さを表していく。その違いがより明瞭になっていくということです。ですから私たちはその間の違いで悩む。苦難がある。苦しみを経験する。いや、確かに経験するだろうとイエス様は言いますね。 ここに記されていることは終わりの時代が来ると私たちは確かに大きな患難を経験するようになる。イエス様ははっきりとそう言います。ですから、それを割り引いて考えたり、ねじ曲げて考えたり、なかったことにするというのは、結局どういうことかというと、イザヤ・エレミアが何度も警告していながら、いや、そんなバカな。と言って、それを聞かなかったイスラエルの民と同じ道をたどることになるということであります。しかし私たちはクリスチャンとして、このような苦難の中にもですね、書かれている、大いなる慰めに、確実なる神の守りに、むしろ目を留めておきたいのであります。18節にこのように書かれております。しかし、あなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。こう書かれているわけですね。私は最初聖書を読んでいてですね、この箇所に来たときに、矛盾してるんじゃないですかと思いました。なぜかと言いますと、そのですね、髪の毛一筋も失われることはありませんと、その書いてある二つ前の節、十六節に、あなた方は裏切られ、そして中には殺される者もあると書いてありますね。迫害によって殺される人もいる。髪の毛一筋も失われることはないと言っておきながらですね、一方で殺される人もいる。これは矛盾してるんじゃないだろうか。わけがわからない。そう思ったのです。しかし今ではわかります。18節のこの髪の毛一筋のもう失われないという言葉は何を意味しているかと言いますと、たとえこの世で命を失うようなことがあったとしても、この私は永遠にあなたを守る。永遠の観点から見て、あなたの髪の毛一筋だったりとも失われることはない。そういう神の宣言であります。いや、肉体がなくなったら元も子もないじゃないですか。これはこの世の人の考えですよね。神様が来られるとき、私たちは栄光の体に復活する。その約束が確かに与えられていますから、このですね、髪の毛一つも失われない。苦難の中にあろうとも。髪の毛一つしも失われないというこの約束はですね、文字通り確実なものであります。この世の持ち物だけに目を留めているとですね、肉体の命が終わるというのはですね、もう文字通り全て終わっちゃった、終わるということです。しかし、信仰者にとっては決してそうではありません。私たちはですね、今この体で、日増しに老いていく体ですよね。私も、この間、牧師会でですね、フットサルをして、あるべきところに足がないっていうですね、ここに届くはずのところに足が届かない。信じがたいと。2年ぶりにやったものですから思いました。老いということをですね、少し感じたわけです。20代の頃にはとは違うな。まさにですね、そういうふうに老いていき、病に苦しみ、そして言うことを聞かない体。また罪の誘惑が来るとですね、スルッとこう屈してしまう体。何より本質は土です。この体。この体を栄光の新しい体に作り変えていただく日を私たちは待ち望んでいるわけです。で、その日は来る。だから、あなたの髪の毛一つも失われることはない。新しい創造の完成、それは主イエスが再び世に来られる日に起こる。だからイエス様はですね、こう言われるわけですね。28節。27節から言いますが、その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。あがないが近づいたのです。あがないというのは、これはまさに先ほど言ったですね。罪から完全に解放され、栄光の体にされる。そういうことであります。ですから、クリスチャンにとって聖霊の日というのは、ね、栄光の日であります。歓喜の日であります。完成の日であります。だから上を向きなさいとこういうわけですよね。上を向いてというですね、曲がありますね。名曲であると思います。あの曲はですね、しかし名曲でありますが、実はですね、歌詞をよく見ると、悲しみをこらえる歌ですよね。 下を向けばまぶたにですね、溜まっていた涙がこうこぼれ落ちてしまうから上を向いて歩いていけばですね、溜まったままこぼれないじゃないか。幸せは雲の上にあるんだから上を向こうじゃないか。一人ぼっちで泣きながら歩んでいるけども、その孤独の涙をですね、こぼれないように上を向いて歩こうじゃないかというですね、そういう歌であります。でそれはですね、悲しみが贖われてほしいということを願いながらも、それがですね、どうも得られない。そういうですね、もどかしい思いがですね、この歌に現れてるんじゃないでしょうか。しかし、だからこそ私は申し上げたい。主イエスの再臨こそですね、今この、上を向いて歩こうの歌が歌っているようなですね、そうとは気がつかないで憧れているもの、日であると。イエス・キリストが来られる。それはそういう日である。神の形に作られた私たちであります。神の方を向いて歩むようにですね、作られた私たちです。それは私たちが本当の意味でその価値を取り戻すときです。それがこのキリストの再臨の日です。ですからこの日はキリスト者にとっては栄光の日であります。たとえ苦難の時代にどんな苦難を経験したとしても、それはすべて償われ、贖われる、そういう日であります。私たちを苦しめて悩ませて痛めつけていたすべての苦難とか病とか迫害から解放される日です。そうイエス様が言われるのです。私たちはこのような恵みの約束をいただいておりますが、しかしこういう話を聞いてもどうも現実感に乏しい、そういうですね、人がいるかもしれません。ある人は週末そんな荒唐無稽な作り話ですよ、非科学的じゃないですかと言います。国会議事堂やスカイですね、あの浅草のスカイツリーがですね、後を立てて倒れる、そんな日が来るはずないじゃありませんか。想像はできないのは確かですよね。イエス様の時代の人々同じでした。この壮麗なですね、何十メートルもあるですね、ソロモンの大神殿がですね、崩される日が来る、そんな、バカな。それは当時の人々、一般の常識であります。だから考えない。しかし、どんなに想像しにくかったとしても、どんなに信じがたい、起こるはずがないと思ったとしてもですね、もし起こったらどうする？そう仮定して話を進めることは、できるし、大切だと思いますね。原発事故なんか絶対に起こりません。決めつけて考えないって言うんじゃなくて。いや、たとえ1万分の1の確率だったとしても、もしですね、ここで、水が来たらどうするのか。少しでも考えておくということはどれだけ大事かということ。むしろ考えないという方がですね、非理性的ですよね。もしこうなったらどうするかって考えるということは理性的じゃありませんか。可能性をあらかじめ考えて備えておくということですから。むしろそちらの方が理性的です。再にそんなことない。ありえない。って言ってですね、考えもしないで退けることほど、方がより頑固な生き方ではないか。さらにそれを一度するだけではなくてですね、もし主が今日来られたらどうなるか。明日来られたらどうなるか、その吟味をですね、日々行い続けるということも大切であります。イエス様は神殿でですね、みんながですね、綺麗だなと言ってた時にですね、イエス様はこの神殿が崩される時が来ますといきなり言ったわけです。で以後ですね、弟子たちは神殿をですね、見るたびに、あ、イエス様あんなこと言ってたよねと思い出したと思いますね。そういうことを生活の中でもするということであります。イスラエル人にとって神殿はですね、なくてはならない精神的な中心でありました。それがなくなったらどうなるか、想像してごらん、イエス様言うんですね。これは私たちにとってあたかもこう言っているようです。あなたにとって一番大切なものは何ですか？それを手放さなければならないとき、それが失われるときが来ると想像してみなさい。そしてそれを見るたびに、いつも自分の心を点検するように習慣づけていきなさい。イエス様がこれをですね、このことを言おうとしていたんではないかと思います。皆さんの車でも2年ごとに車検を受けなくてはいけません。必ず整備点検をしないといけない。それは整備してないですね、車がブレーキが壊れていて止まらなくて大事故を起こしたり、あるいはまた排気ガスがもうもうと出して環境を汚染したり、他の人を害したりしないようにするために整備点検をしなさいと定められているわけです。また皆さんのですね、会社勤めの方で職場で毎年定期検診というのを行っていると思うんですね。それはですね、経験を積んだ社員がある日突然病に倒れてですね、立ち行かなくなるということを避けるべき、避ける ためであります。今はブラック企業と言われて社員を保護しない、そういう会社が多いです。こき使って。それはなぜかというと、いくらでも会話聞くんだと考えているからであります。いくらでも会話聞くわと思っているから保護しないわけです。本当に会社がその人を大事だ、人材を重要だと考えているなら手厚く保護するわけですね。もちろん会社というのは第一的な利益を上げて会社を存続させるためにそうするわけです。ですから、主にですね、経済的な考えから会社はですそういう献身をするわけですが、しかし、皆さん、神様は違うんじゃありませんか。神様は私たちを本当に愛しておられる。命を与えるほど愛しているから、警告を与えるんじゃありませんか。心を見つめなさいと言うんじゃありませんか。あなた方の中の一人でも失われてほしくはないと思うから、イエス様はですね、真実を告げるんじゃありませんか。イスラエルの歴史の中にかつて登場した偽預言者たち、まあ終末の時代もですね、偽預言者が出ると8節に書いてありますね。この偽預言者たちは楽観的なことばかり言うわけですね。都合の悪いこと言わないんです。イスラエル滅びそんなことあるわけない。これは神の王国なんだから。楽観的なことばかり言って人々はそれを信じたくなるわけですよね。マイナスなことばかり言うな。イザヤ、エレミア、穴に追い込まれてですね、虫で撃たれたりしました。しかし皆さん、本当の愛とは真実を告げることであります。たとえそれが心痛む話だったとしても、相手の全人生がこれにかかっていると思ったら、臆さずに私は真実は語る。それを語らないです。黙っとこうっていうのは、それは不誠実ですよね。罪ですらあるんじゃないでしょうか。ですからここに書かれていることは、真実だということです。私たちは今日ですね、自分の人生を御言葉に照らして点検すべきではないでしょうか。イエス様は今日最後の箇所でこう言っておられます。34節。あなた方の心が、放蕩や深酒や、この世の災いのために、沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に臨むことのないように、よく気をつけていなさい。その日は、全地の表に住むすべての人に臨むからです。しかしあなた方は、やがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。今読んだところに語られていることはですね、もし私たちが心、この世のものに心を奪われてですね、まあ、放蕩や深酒や書いてあります。そのようなものに心を奪われて生きているなら、たとえクリスチャンであったとしてもですね、主の日がですね、罠のように感じられる日が、になる。先ほど言った主の再臨の日は栄光の日なんですが、それは罠のような日に、あ、しまったとですね、そういう日になるということです。神様は、この主の再臨の日に起こることはですね、全地の表に住む全ての人に望む。クリスチャンは例外です。そんなこと言ってないですね。全ての人に望むんですと言います。例外はない。だから私たちはいつも備えていくべきであります。いつも油断せずに祈る。いざ主が来られた時に、ああ、しまった、と思うんではなくて、頭を上下に上げて、上がないの日が来た、ということを喜ぶ、そういう生き方をしたいと思います。実は今日のですね、箇所には、21章にはそういうですね、生き方を普段からしていた人が一人登場しています、実例が。それが今日読みませんでしたけれども、1節から4節に書いてある、あの、レプタどうか、二つを投げ入れた女性の、やもめの女性の話ですね。彼女は知っていました。この世でどんなものを持っていたとしても、それはやがて手放さなくてはならない。私が持っていけるのは、神様の前にどんな心でいるか、神様は私の心を見ておられるんだ。そういうことを彼女は知っていました。彼女の人生は、この世ではですね、貧しさと戦いの連続でありました。レプタ二つしかない。10円かぐらいの価値しかない。それを二つしかあって、それを出すわけですから。しかし、この世でのですね、ロークは、神の国において全て報われると知っていました。彼女はいつも主に期待していました。その傍らから来たですね、金持ちが有り余る金の中からですね、幾ばくかを投げ入れて、残りのお金で飲みや歌いのですね、大騒ぎをしていたときに、彼女はいつも油断せずに祈っておりました。彼女の姿がイエス様のこの話の前に書かれているということには意味があると思いますね。 人の目に良いと見られるのか、神の目に真実と映るのか、そのどちらを選ぶのかということが今日私たちに問われていることです。私たちはいつでも主を選び取る。それが私たちに求められていることではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。